イザヤ書1章14節から、お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てる。お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者を凝らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら大地の実りを食べることができる。かたくなに背くなら剣の餌食になる。主の口がこう宣言される。もう一箇所、マタイによる福音書6章5節から15節であります。マタイによる福音書新約聖書9ページ6章5節から15節であります。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。今日は12節の祈りを学んで恵みに預かりたいと願っております。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。イエス様はこの祈りについての教えのところで、祈りにもいろいろあるのだということをおっしゃいました。神を知らない者も祈る、またキリストを知らない者もまた祈る、あらゆる祈りがあれこれとある。また神を知ると言いながらも、実は神様に向かって祈っていない祈りもある。人に聞かせるための祈りがある。 神様を求めているようだけれども、ただ自分の思いを実現するためだけのくどくどとした祈りもある。まあいろいろな祈りがあるとこう教えてくださいましたが、まあ改めて弟子たちにですね、まあこれは実際弟子たちにこう無理やり教えた祈りの教えではなくて、弟子たちとのやりとりを見ていると、弟子たちがですね、イエス様、祈りを教えてくださいと願ったようですね。自分たちも祈ってるんだけれども、祈りを教えてください。そこで教えた祈りであります。まあ、聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様はしばしばおっしゃいましたが、聞く耳のあるものに語っている説教ですね。またその時には聞く耳がなくても、またその聞く耳が与えられるということがありますから、私たちはイエス様の言葉をですね、聖書の言葉、これをこう守るということがとても重要であります。あるいはそこに留まる、そしてそれを本当に悟ることがあるとすれば、それは神様からの賜物です。賜物です。人を通して教えてもらったとしても神様の賜物です。あるいは何らかの本を通して学びをさらに得たとしても、それもまた賜物です。まあ祈るということはそういうことであります。神様に全てを求めて、神様からこう全てを受け取っていく、こういうものの姿ですね。このイエス様の祈りは、改めて私たちが本当にイエス様が教えてくださった通りのですね、こういう祈りを捧げながら生きることができるとするならば、全てを神様に求めて、神様から自由にこうありとあらゆるものを受けながら生きていく感謝であり、また神様が与えてくださるものを喜び、それにおいて神様を認める、そういう歩みであります。祈りが神様の前で本当に生きることにもう話がたく結びついています。実際本当にそうだと思いますね。天におられる私たちの父よ、この最初の呼びかけ、そして皆が崇められますように、誰でもない、とにかく神様の皆が崇められますように、また御国が来ますように、また御心が行われますように、天におけるように地の上にも、このように神様を知ることから知ることへと進むように求めて、そして神様がなさることが本当に実現するように、御国が来るように待ち望んで、そして神様の御心がこの地において我が身を通して実現していくように、私の何か実現したいことがあるとするならば、神様の御心からはみ出てですね、それを超えて何かを成し遂げんかのようにですね、慌てたり恐れたり、また苛立ったりしないで、神様の御心の中で御心が地の上になりますように、このように祈っている自分を通して、自分が全てを成し遂げることなどできませんが、自分の心は本当に神様の御心と本当に一致して、神様は自分を用いて御心を成してくださるように、このような祈りがもし本当に祈れたらですね、どれほど神様との交わりをその人は喜び、またその人は自分の生きるということについてですね、確信を持てるか、神様の御心の中で自分がここにあると歩むわけでありますから、いろいろなことはあるかもしれないけれども、希望がある、御国が来ますよ。いろいろなことはあるかもしれないけれども、私を助け作ってくださる主が、全能の父がおられる。いろいろなことはあるかもしれないけれども、最終的に神様の御心がなるんだから、その御心に従って自分のなすこと、またできることは本当に取りに足らないけれども、 なすべきことをなして、これでよしとしながら生きていく、こういう姿が、生じてくると思いますね。祈りの本当に答えです。祈りの答えはそれを祈る人自身です。まず、そして前回はそのように神様にこう心を向けて、本当にそこに全てをこう向けて祈る人がこの世の歩みをしていくときに、私たちに必要な糧を今日与えてください、神様が全てを与えてくださる、物質的な必要も満たしてくださる、霊的な必要も満たしてくださる、神様が全てを備えてくださる、そしてそれを今日与えてください。明日の分まで十分には備えられないけれども、この祈りが本当に祈れるならば、明日を心配します。今日与えてください。今日は大変なことが起きたなと思うけれども、今日十分なものを神様が与えてくださるから、今日与えてください。神様に求めてその日を乗り切りながら、また明日が来れば今日与えてください。必要は全て満たされる。これある意味で天国への歩みですね。神様の身元へ一歩一歩歩んでいく人はこのように歩んでいくというわけです。神様から受けながら一歩一歩重ねていきます。一歩一歩。そして今日の祈りは、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。これは祈りですから全部もう神様に向かってるんですね。これは本当に私たちは捉え間違えないようにしたいと思います。祈りというのは神様に向かってるわけです。人ではないですね。神様に向かってるわけです。神を知る信仰においてだけ私たちはこのような祈りに向かっていくことができます。神様を知ることが少なければ私たちは祈ることができません。神様を信じることが小さければ神様に祈り続けることができません。異邦人のようなくどくどとした祈り、また偽善者のような人に聞かせる祈り、これは生ずるかもしれませんけれども、本当にイエス様が祈られたような祈り、イエス様が教えてくださったような祈りに進むためには、神様を知ることが少なくては小さくては、信じることが小さくては進めません。そういう意味では信仰から信仰へと私たちが本当に養われながら祈りは進んでいきます。今日の祈りもそうですね。私たちの負い目を許してください。私たちはこの礼拝で、私たちに罪を犯す者を我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ、こういうふうにこう祈り、主の祈りの中でこの内容を祈ることに慣れてしまいますから、ここにもまた落とし穴がありますね。よく吟味する必要があります。私たちの負い目と言われて、その負い目が何であるかを分かるというのは、神様を知って初めて分かることです。神様を知るに応じて分かることです。これは実はとても喜ばしいことだとわきまえたいと思います。人々はですね、私の罪をというとですね、とてもこう自分自身をこう打ち叩いてですね、ダメだダメだと、神様なんでダメなんですかと、こう言っている姿を思い浮かべるかもしれませんが、これはとても人間的なものです。人間的なものです。それはある意味で自分の体を傷つけて、神様どうか私を本当に認めてください、私の祈りに応えてくださいと祈るようなものです。そのような不自然なものではありません。神様を知る者にとって自分の負い目を知るということは無理やりのことではなくて、これはとても自然なことです。 闇の中から光へと移されたときに、改めて私たちが自分自身が何であるかを知るということはとても自然なことです。神は光だと教えているんですね。光のあるうちに光の中を歩みなさい。光のあるうちに光の中を歩みなさい。だからこの負い目を知るというのは、神様を知る、これと本当に足を揃えるようにしてですね、自然なことです。自然なことです。で、実際これは神様を本当に知る者にとっては、この祈りはとても喜ばしい祈りです。神様の恵みを本当に知るからです。神様の恵みを知るからです。しばしば恵みが一方的な神様の愛と一言で説明されますけれども、一方的な神様の愛というのはですね、私たちに何もないということ、むしろ何もないだけではなくて、神様に対してこれほど敵対していたか、神様から何も受ける資格が本当にないものであったかと知ることです。これが恵みです。聖書においてイエス様はいろいろな仕方でこれを教えてくださいましたね。例えば放蕩息子の例えにおいて、放蕩息子は散々好き勝手をした挙句に、もう豚の餌さえ食べたいほどの自分の惨めさに気づいて、ここで、あ、父の家に帰ろうと、こう思い立つわけです。思い立つ、これは不思議な知識ですね。不思議な知識です。誰が本当にそこまで追い込まれてですね、父の家に帰ろうと思えるか、不思議な知識です。実際それまでは父の家にだけは帰りたくないかのように生活してたわけですから。でも散々本当に惨めさを味わった時に、父の家に帰ろう、そしてお父さん、天に対してもあなたに対しても私は罪を犯しました、あなたから子と呼ばれる資格はありません、まあ来いよと、そして雇い人の一人にしてくださいと、こうお願いしよう、こう言って帰っていくんですね。そうしたらお父さんは今か今かと実はずっと待っていてですね、遠くにいるのに飛んできて本当に迎えて口づけして、そしてお祝いをしよう、本当にいい着物を着せてやろうと、これが恵みです。だから私たちが本当にですね、この聖書が教える通りの、またキリストが導いてくださる通りの仕方で、私たちの罪を許してくださいと、私たちの負い目を許してくださいと神様に祈ることができたならば、これは大変な喜びです。大変な喜びです。人生において数度限りのことではないんです。特別な何か、とても本当に自分自身の惨めさを覚えるときに一度限りのことではないんです。神様を知れば知るほど私たちは神様に対してどれほど多く負っていたかを知って、本当にその恵みを喜ぶ、知る、こういう祈りです。日々主と共に歩む人々は、このような本当の意味での私たちの罪を許してください、私たちの負い目を、あなたに対する負い目を許してください、心から祈ることと思います。実際これはですね、神様を知ることと本当に密接に結びついているんだということは、黙示録の3章のラオディキアへの手紙の中で教えられている通りです。ラオディキアの教会の信徒たちは、自分たちが 何を悔い改めたらよいのかわからなくなっていました。何を悔い改めたらいいのかわからない。3章の14節からのところを見るとですね、彼らはもう何を悔い改めたらいいかわからないんです。彼らがイエス・キリストを信じるときには、彼らもまた確かに自分の罪を告白したことと思います。またそして神様の元へ立ち返る喜びがあったことと思います。だけどもこのラオディケアの教会はその歩みを重ねる中で気がついてみたら、何を悔い改めたらいいのかわからなくなっていたんですね。むしろ反対にこう言っていたとあります。私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはない。これは自分自身のことはいろいろと自分で考えるようになったけれども、神様の方から目がそれたということですね。祈りというのは本当に神様に向かうんですね。神様に向かう。でも自分の姿を見たらですね、あ、自分も、ああ、本当に随分しっかりしてきたなとかですね、自分も随分以前と違って本当にこういうものになったかとかですね、まあこれは自己満足できるようになったわけです。だけども、まあ、そのような中で祈りも捧げられていたでしょうが、それはこの主の祈りが私たちに教える祈りの姿ではありません。主の祈りが教える祈りの姿はそのような姿ではなくて、本当に悔い改めて福音を信ずる祈りなんですね。悔い改めて福音を信ずる。だから悔い改めが、さらに悔い改めをもってますます恵みに豊かにその人をするように重ねられる、そのような祈りです。だから私たちが正しく神様を知るということでもあります。正しく神様を知る。正しくというのは神様が教えてくださった通りにです。聖書が私たちに指し示す通りにです。そのように神様を知る、そのように知っていく。しかしですね、神様が乱暴にこのラオディキアの教会にですね、お前は本当にこうだぞとうるさくそのことを教え込んだわけでないこともわかります。19節を見るとこうありますね。私は愛する者をみなしかったり鍛えたりする、だから熱心に務めよ、悔い改めよ。私は愛する者を叱ったり鍛えたりする。だから熱心に務めよ、悔い改めよ。神様は全知全能の神ですから、ただ言葉だけではなくて、すべてのものを働かせて私たちを訓練します。だけども、その時に無理やり教え込んだりしません。そうではなくて、いろいろな事柄の中で、その人が本当に自ら気づくように。自ら心の戸を開けるように。二十節。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。このようなものの祈りです。本当に声を聞いて、そうだと、いろいろなことが起きてくるわけですね。でもその中で改めて主の声を聞いて、心の中から主を認めて祈ります。私たちの負い目をお許しください。神様の前でどうでもいいとされるような罪は一つもありません。どんな小さな罪であっても神様が、いいよ、見逃すことはありません。それが神様の栄光です。すべてを、私たちの髪の毛の一本まで数えておられるお方ですから、神様に近づくということは、そういう意味ではとても恐ろしいことです。 神様を知るということはとても私たちが恐れなければならないことです。ある教会の先生がおっしゃっていたエピソードが忘れられません。本当に心がですね、ゾッとするほどこんなことがあってはならないとこう思ったとおっしゃいました。ある時、教会で祈り会をしている。まあ、普通いつでも祈り会、教会にはありますね。そうしたらそこへ来た一人の人が、まあその人はもうクリスチャンですね。神様、本当に、お話に来ました。まあ友達に話すかのように。神様、お話に来ました。そして語ったことがまるで神様に対してというよりは本当に親しさを表しているつもりかもしれないけれども、神様への敬いも恐れもないような内容がそこでつらつらと語られて、本当にこれが祈りかと、本当にゾッとしたということを聞いたことがあります。そのようなものであってはならないということです。私たちは本当に恐れを持って、しかし同時に神様が許すことができない罪がないということもまた覚えたいと思います。これが恵みです。どんな小さな罪も神様にとっては見逃すこともできないものです。だけども神様が許すことができない罪はないんです。ただ神様が差し出した許しをどこまでもそれを味わいながら拒むこと以外はです。神様の許しを味わいながらもそれをないがしろにしていくこと以外はです。だからダビデは祈りますね。到底誰も許すこともできず認めることもできないような罪を犯したダビデ、ダビデ王、信頼していたからこそあのダビデ王の罪は許しがたいですね。神様から重んじられていたものであるからこそです。自分の忠実な部下を本当に欺き殺すなどあってはならない。だけどもそのダビデが神様の御前に祈るときにどう祈るか、人々の許しを請う前にどのように祈るか、詩篇の51編見るとですね、怖いです。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。聞きようによってはとても都合のいい祈りを捧げているんじゃないかと見えるような祈りでもあります。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、じゃああのウリアに対してはどうなんだと、じゃああなたを信頼した人々に対してはどうなんだと、こう見えるかもしれませんが、しかしここからということです。あなたに、あなたのみに、神様の御前でどうでもいいように扱われる罪はない。でも同時に神様が許すこともできない罪もありません。だから神様の許しから彼は歩み始めます。神様が許してくださったから、じゃあこれからはこれでまず帳消しだと、これでさっぱりしたと、こういう歩み方などしません。この祈りはさらに神様に求め続ける祈りとして続きます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるように喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に御顔を向けず咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。神様の許しに預かってますますその懐の中に進んでいくということです。 ますます神様に従うということです。ますます神様に頼るということです。言葉を変えて言えば、恵みに預かるということです。神様の恵みの中に留まり続けるということです。まあ、留まるよりももっと積極的ですね。進み続けるということです。こういう祈りです。だから幸いな祈りです。幸いな祈りです。放蕩息子が父の家に帰って本当に迎えられた時には父から大歓迎で迎えられた時にはびっくりしたと思いますね。でもそのびっくりしたから、ああこれでまた息子の身分を取り戻したぞと言ってですね、また父の家で好き勝手なことをし始めたとすれば、これは何もなかったのと同じですね。でも大歓迎して迎えられたと、本当に自分は何をしてきたんだろうか、ここから改めてお父さんの顔なんか見たくないと思って本当に家を出た歩みでしょうけれども、父と共に本当に歩む歩みがですね重ねられていくならば、これが恵みの歩みであります。今日の祈りは、私たちの負い目を許してくださいと祈った後こう続いておりました。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。すでに学んだように、神様を本当に知って、そしてその神様に許しを求める。神様を知るからこそ自分の負い目を知って、そして神様を知るからこそ神様に許しを求める。こういう祈りを祈る人がですね、それに続くこの祈り、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、その人が神様の前で胸を張ってですね、神様、また罪を犯しましたけれども、私は自分に罪を犯す人たちをこの人も許したし、あの人も許しましたから、神様、許してくださいね。こんな姿で神様に向かうことはありえません。ありえない。そうではなくて、この祈りは、なお神様の恵みのもとにとどまります。こういう祈りです。私の罪を許してください。私も許します。あなたの恵みの中で生きていきます。こういう祈りです。あなたの恵みの中で生きていきます。あなたは私の1万タラントンの罪を許してくださいました。私に100デナリオンの負い目を持つ人たちを許します。あなたの恵みの中にどうかとどまらせてください。こういう祈りです。祈りですから、祈ったその時にすでにこれが実現しているわけではないんです。これもまた覚えたいと思いますね。私たちは、まあ、祈ったことが立派だと、こう褒められることはありますけれども、でも本当の祈りというのは、祈りの先にあるんですね、その答えが。祈るときには、本当にどうにもならないから祈るわけです。許してください。ダビデもそうですね。本当に神様の恵みによって心が迫られているから、あなたのみに、あなたに罪を犯しました。人々に対して自分が罪を犯したことを分かっていないわけではありません。でも、あまりにもあなたの存在が確かであり、そしてあなたが私の心に迫るから、あなたのみに、こう祈っているわけです。そして、どうか罪を本当に拭い去ってください。確かな霊によって私を支えてください。さらに神様に求め続けます。あなたの恵みの中に、こういう中で祈る人がですね、自分に罪を犯した人の罪に関わり続けることできなくなろうと思います。 まあ、そういう意味でこれは幸いですね。自由です、自由です。キリストの首輝を追うことでもあります。キリストがどのようなお方であるかですね。キリストもまたこの負い目を許してくださいという祈りを祈ったことと思います。キリストには罪はないけれども、ご自分が私たちという、本当に私たちのために、この祈りを祈ってくださったことと思います。それをわきまえるとですね、改めて本当にキリストにおいてこの祈りを祈るということはどういうことなのかな。また祈りながら味わっていくことが許されるのではないでしょうか。私たちの負い目を許してください。これは恵みです。本当に恵みを知るということです。許してくださいと言ってですね、許してくださる神がおられるということです。許してくださいと言って許してくださる方がおられるということは本当に幸いです。だからこそ祈っています。主に従う人々はこれをよくわきまえたいと思います。ユダのようではなくペトロのようでなければなりません。ユダは自分が間違ったことをしたと思った時に何をしたか、イエス様のところに行ってイエス様許してくださいと言えたらよかったと思います。言わなければならなかった。イエスを知るものであるならですね、十字架のイエスのところに駆け寄ってですね、イエス様許してくださいと自分は何ということをしてしまったんでしょうか。しかしユダはイエス様を打った銀貨30枚をイエス様を十字架につけた人々のところへ持って行って返そうとしました。向かう先が間違ってます。ペトロは三度イエス様のことを知らないと言った。しかしイエス・キリストの言葉を心に留めて神の計らいを待ち望みました。許してくださる神がおられるということです。しかもその許しは安易なものではありません。キリストの十字架です。私が今までに犯した大きな罪がそこで許されただけではない。先ほど申し上げたように全能の全知の神を本当に私がどのように向かい合ってどのようにその神様の御前を歩んできたか、そのことを知れば知るほどに、また今もこれからも知れば知るほどにその恵みの座にますます許してください。幸いな祈りであります。人は許さなくても神は許してくださいます。お祈りいたしましょう。神様、あなたからすべてを受けてあなたの許しの中に生きる者の幸いを学びました。その幸いを本当に生きるためにどのような祈りが私たちの心の底から出てこなければならないか学びました。どうかこのような祈りを祈ることのできる新しく確かな霊を私たちのうちに授けてください。そしてどうか恵みに生かされる者の喜びの中で強められてこの週も歩んでいくことが許されますように。恵みから恵みへ、信仰から信仰へ、喜びと感謝のうちに進ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の511番です。